次はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は3つの質問にお答えします。1つ目です。お店にズコットというメニューがありました。注文はしませんでしたが、どういうメニューなのか教えてください。今度食べてみようと思いますというお便りを東京都の吉岡さんからいただきました。
もう 4,5 年前になりますが、イタリア・ローマのスイーツマリトッツォが全国的なブームとなりました。たっぷりの生クリームを丸いブリオッシュ生地で挟んだ菓子パンです。すでにブームは去っていますが、今でもベーカリーや喫茶店では人気のようです。そのマリトッツォに続くイタリアスイーツとして注目されているのがズコットというフィレンツェ発祥のケーキです。ドーム型のスポンジケーキの中にクリーム、ムース、フルーツなどが詰まっています。特徴はカトリック教会の聖職者がかぶるドーム型の帽子、ズコットの形に似せているところです。16世紀頃の誕生で諸説ありますが、当時フィレンツェを治めていたメディチ家への献上品として創作されました。開発されたばかりの冷凍技術を用いたため、本来は半分凍らせた状態のセミフレッドのケーキです。日本では喫茶店などでドームケーキという名前で提供されてきました。コロンとした可愛らしい形と、カットした時に現れる華やかな断面から、写真で撮って SNS 上に投稿する人が増え、話題を集めるようになりました。切ったフルーツをドームの周りにデコレーションした豪華なものもあります。
二つ目です。コンビニの店先で高級みかんとしてレイコーというのが売られていました。1個300円くらいでしたが、どんなみかんなのでしょうかというご質問を埼玉県の与田さんからいただきました。
みかんは日本各地で栽培されており、多くの品種があります。中でも高級みかんと呼ばれているものは、糖度センサーなどで甘さの計測が行われており、糖度が一定の基準を満たしています。また贈り物に使われることが多いため、傷がついたり変形しないよう丁寧に取り扱われています。見栄えの良くないものは訳あり品として安い値段で売られていることもあります。レイコーは外側の皮に凹凸がなくツルツルしており、色は赤みがかった橙色をしています。そのことが名前の由来となったのか、漢字では麗しいという字に紅という字を書きます。みかんとオレンジの交雑種で、清見とアンコールの交配で生まれた系統にマーコットを交配して生まれました。甘みが強くて酸味が少なく、果肉はずっしり詰まり果汁たっぷりです。大きさは8センチ程度で、温州みかんより少し大きなサイズです。出荷は2月から3月頃で、3月中旬に出荷のピークを迎えます。佐賀県の JA 唐津は、糖度や酸度、外観を総合的に判断し、特に優れたレイコーを浜崎というブランドで販売しています。
3つ目です。お菓子のグミについてガムとの違いなど教えてくださいというご質問を茨城県の秋葉さんからいただきました。
今のグミは様々な噛み応え、いろいろなフレーバー、多彩な色合いや形、果汁入りやチョコレートでコーティングされたもの、酸味の強いものや甘さ控えめのもの、 ビタミンやミネラルなどの栄養素が取れるものなど、バリエーションに富んでいます。また、小さな一粒という見た目に反して、得られる満足感が大きいため、若い世代を中心に食べる人が増えました。製造はシンプルで、基本的にはゼラチンに水飴を溶かして型に流し込めば作れます。そのため商品化しやすく、品数は10年前と比べて10倍程度に増えました。中にはグミの原料であるゼラチンに含まれるコラーゲンの摂取を目的に食べている人もいるようです。コラーゲンは肌の弾力や若々しさをサポートする成分です。体内ではアミノ酸やビタミン C などを原料に作られています。これまではコラーゲンは食品で摂取しても消化管内で分解されるため、特別な効果は期待できないと考えられてきました。しかし近年の研究では、消化吸収されたコラーゲン由来の産物が体内で細胞に作用し、コラーゲンの生産を促す可能性があることが分かってきました。一方、ガムは暇つぶしやストレスの解消など、噛む目的はグミと似ている点がありますが、日本チューインガム協会の調べによると、ガムの売り上げは2004年をピークに右肩下がりとなっています。ガム全体では2004年から2021年の17年間で市場規模は6割に縮小しています。その原因としては、タバコを吸う人が減ったことで、匂い消しとしてガムを噛む人が減った。暇つぶしがスマホなどにとって変わった。ガムの代わりにグミを食べる人が増えた、などが考えられます。また、グミは噛んだ後飲み込みますが、ガムは飲み込まずに、紙などで包んで捨てなければなりません。その分手間がかかります。このような影響もあるかもしれません。ガムの製造は、酢酸ビニール樹脂などからガムベースを作り、甘味料と香料を混ぜて練って作られます。